一言短くお祈りします。逆まく怒涛の海、荒れ狂う風も沈めて従わせる力ある言葉と、神様、約束を信じますからありがとうございます。本当にまた荒れ狂う怒涛の風のように、私たちの心の中にまた突風が吹いているかもしれませんけれども、あなたが今日も御言葉の権威で私たちの心の中をまた沈めてくださるとの約束ですから、ありがとうございます。どうぞ私たちの心に平安を宿してくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、30分ぐらい目締めに従ってお話をしていきたいと思います。昔、実家の真ん前に、映画館が建っていました。やはり映画は映画館で見るべきものだなぁと、開演のブザーが鳴り、場内が暗くなると、カーテンが開き、ホール全体に音楽が高鳴ると、もとより CM の介入するはずもないと、暗闇の中で、2時間ほど没頭して、映画の世界の中に入り込むことができると、途中で電話のかかってくることもなければ、玄関のピンポンが鳴ることもないと、私なんか今テレビで映画を見ることに慣れすぎてしまったなぁと思うんですけども、テレビドラマなどを見て、本来映画で充足されるべき要素を中途半端に消化されることに慣れすぎてしまいました。考えてもみると、一人前の大人が自分の楽しみを得ようとするならば、これは多少の金銭を支払うのは当然のことです。これは無料で楽しめるのはありがたいことですけれども、無料にばっかり慣れてしまうと、楽しみそのものの質が低下してしまいます。時には有料の楽しみを賞味すべきだろうと思うんですけれども、有料であればこそ、時にはなんだもうこんなもので金取りやがってと、嘆きたくなるようなこともあるかもしれません。その憤りと嘆きが、文化の質を維持したり、高めることにもつながっています。メトロ・ゴールドウィン・メイヤーが、巨額の金を投じて作った大作、クォ・ヴァディスは、とっても素晴らしい映画でした。物語は、シェンキビッチの原作をほぼ忠実に再現をしていて、見せ場に不足のない映画であると。ローマ貴族たちの並外れた享楽ぶり、キリスト者を襲うライオンの群れと、そしてローマの街を焼き尽くす大火と、これは迫力満点であると。そういえば、サムソンとデリラにも、豪快な、ラストシーンがありましたけれども、怪力サムソンに扮するのは、ビクター・マチュアと、このサムソンを誘惑するデリラは、なんかいかにも悪女っぽい、ヘディ・ラマーと、これも、良い取り合わせだったのではあるまいかと。で、悪漢は、捕らえられて、神殿の柱に縛られたサムソンが、神の祝福を得て、この偶像礼拝の神殿を叩き潰すところと、もう人間の何十倍もあるような、巨像が、いかにも、邪教の神々らしい石像が、次々に最後は倒れ落ちる、痛快な映画でした。この手の歴史大スペクタクルの代表作というならば、やはりこれはベンハーを挙げなければなりません。監督はウィリアム・ワイラーと、主演はチャールストン・ヘストン。チャールストン・ヘストンはこれも歴史劇の大作10回でモーゼ役を演じた俳優です。制作費はそれぞれ時代は違っていますけれども、 クオバディスが25億円、十戒が46億円、ベンハーが54億円だったと言われています。物語はエルサレムの貴族の子、豪族の子ベンハーが、あまたの苦難に遭いながら、最後はキリストの救いを知ると。途中までは復讐劇の様子を帯びていますけれども、復讐はイエスの教えとは相入れないと。最後はベンハーも愛と許しの大切さを知り、復讐の心を放棄すると。アカデミー賞11部門を受賞し、20世紀最大の歴史劇と言われたベンハーは大作です。今朝は少しヨブ記を見てみたいんですけども、あれ、ヨブ記って映画化されてたっけかなと、ネットで調べてみたんですけども、映画化の痕跡はありません。で、映画界っていうのは、産業であり、収益を、きちんと上げなければならない。ヨブ記っていうのは、これは誠に神学の根本的なテーゼを通っている一環であり、このヨブ記のテーマで映画を作るとなると、一般のお客さんたちは、なんだこんなもので金なんか取りやがってと。これ一般の人たちの憤りを買うことになりかねないなと思ったりするんですけども、ヨブ記は映画化よりも、劇団四季かなんかにお願いして、ミュージカルに仕立てるのがいいかなと思ったりもするんですけども、今帝国劇場で上演されているミュージカル、レ・ミゼラブルの、ちょっとね、暇つぶしでネットで検索して空きの席を探してみたら、4万5千円の席ばかりしか空いていませんでした。一人前の大人が自分の楽しみを得ようとするならば、有料の楽しみを賞味すべきでしょうけれども、ミュージカル呼ぶ気で4万5千円払うというのは、やっぱさすがには大変だなと思うんですけれども、2万円以内ぐらいで、上演して作ってもらえないかなと。劇団四季ですから、神様役はやっぱりビョン・ホギルさんにお願いするのが、ヨモさんかなんかにお願いしてもらって、ホギルさんに神様やってもらうのがいいかなと思うんですけれども、サタン役ってのはこれはなかなかキャスティングが難しいんですけれども、デヴィ夫人がいいかなとか、やっぱりこれ三輪明宏さんがいいかなと。やっぱり日本人でサタン役をやってもらって、様になるのは、やっぱり三輪明宏さんを置いて他にはいないかなと思ってしまうので、三輪さんに、お願いしたいと思います。これは音楽は、これはもちろん、これは、岩本さんに書いていただくのがいいと思うんですけども、ぜひ一つ、お願いをしたいと思います。これだけでも大変な、予算といいますか、大変な予算を必要とするわけですけども、主役の、ちょっと予部を忘れてましたけれども、だいぶ予算も使っちゃったんで、主役で予算を抑えるともあれですけれども、予部役には、やっぱりこれ、泊丸先生あたりにお願いするのが、だいぶ、予算を絞って、最後はいいのかな、ボランティアでやってもらえば一番いいんですけれども、クリスマス祝会で、朗読劇をやっていただいたんですけども、気仙訳聖書の朗読していただいて、なんか私はあれ、朗読聞いて、涙なくして聞けなかったんですけども、一時は俳優も志してたって聞いたことがありますんで、心配なのは、歌がうまかったかなと、ミュージカルですから、そこは心配なんですけども、ボランティアですから、あんまり贅沢は言えないかもしれません。さて、いつの頃かわからない、ヨブという男がいました。非の打ち所のない立派な人物で、神を敬い、神に忠実に生きていた。息子四人と娘三人、恵まれ、財産も羊7000頭、ラクダ3000頭、 牛500頭、メロバ500頭を持ち、多くのしもべが、付き従っていたと。さて、ミュージカル予武記の第1幕目ですけれども、ある日天国で神とサタンが話し合い、神が呼ぶほど正しい男はいないなぁと。この辺はホギルさんのあの声量豊かな、あの歌声を思い出してもらえばいいと思うんですけれども。で、サタンは、いや、わかりませんよ。神が手を伸ばして、ヨブの持ち物をすべて奪ってごらんなさい。ヨブは嫌になって、神を呪いますからと。ではお前、やってみるがよい。だが、ヨブの命だけは奪うなよ。まあ、サタンっていうのは、まことにサタン的である。ヨブの信仰が本物であるかどうか、論より証拠、ヨブの幸せ、人生の幸福を奪ってごらんなさいよと。まあ、こういう提案ですから、これはまことに悪魔的であると。霊言はすぐに現れました。まあ、第2幕目。ここは、まあ、ヨブの、まあ、自宅かなんかだと思うんですけども、ここから、ヨブの大変な、まあ、苦難が始まっていくと。まあ、ヨブだけではありませんけども、人は誰でも、まあ、悲しみといいますか、まあ、苦難というものに、私たちも遭遇をします。その時、まあ人は大抵、なんでこんなことが起きたんだろう。まあ、苦痛の原因といいますか、まあ、悲しみの理由を知ろうとします。こう理由が分かれば、まあ少しは、こう、楽になるだろうと。けれども、何かこう、まあ大切なことといいますか、それは、まあ苦痛であるとか、悲しみが私の人生に何かをこう問いかけているのではないか。そのこう問いかけをこう聞いてみたらどうだろうか。苦痛、まあ悲しみ。それらが私に何かをこう訴えようとしているのではあるまいか。ある時期、使徒パウロがエルサレムの、まあ、教会に献金を募るため、マケドニアの諸教会を、まあ、訪ね歩いていた、まあ、そういう時期がありました。その時のことをパウロが第二コリントの8章1節2節で、まあ、ちょっとレジュメの一番で一番上ですけども、レジュメの一番、パウロはこう言ってます。さて、兄弟たち、私たちは、マケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのですと。まあ、マケドニアの、まあ、諸教会は、苦しみにこう直面していたにもかかわらず、惜しみなく、まあ、富を施したと。まあ、ここでパウロはこう感謝をしているわけですけれども、これ8章2節に、苦しみゆえの激しい試練とありますけれども、まあ、どんな、まあ、苦しみであったのかはわからない。まあ、苦しみは、もう可能な限り、お引き取りいただきたいと。まあ、誰もがそう思うわけですけれども、あの、フランソワーズ・サガンの、悲しみよこんにちは、みたいに、苦しみや、こう、悲しみが、ああ、こんにちは、今日もお会いしましたね。なんかこう、慣れ慣れしくされたのでは、まあ、叶わないと、こう思うわけですけども、 第2幕目、ここからヨブの大変な苦難が始まる。時に、人生というのはそういうものなのかもしれません。苦しみであるとか悲しみが、ああこんにちは、よく最近お会いしますよねと、やってきた時にそれをこう邪険に扱うのはきっとこれは得策ではないんだろうと。マケドニアの諸教会が苦しみをこう単なる苦しみとは受け取らず、それを試練として受け止めたのは幸いなことでした。悲しみをこんにちはではなく、試練をこんにちはと。ああ、またお会いしましたね。と、そのようですね。苦しみとして迎え入れれば、意気消沈といいますか、こう、メンタルも沈み込むだろう。だがそれを試練として受け止めるならば、何かその苦しみが私に何かを教えようとしているのではないか、訴えようとしているのではないか、自分自身の存在というものをどういうふうに考えるのか、こう苦しむ意味のようなものをもしかすると見出すことができるかもしれない。これは神様の御業です。詩編の119編の71から72で、レジュメの2番ですけれども、詩編の記者が、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものですと。苦しみにあって、こう、死を選ぶ人たちがいると。もう自殺大国、日本、その数、年間2万5000人くらいと。苦しみに遭い、途方もない死に出の旅を選ぶ人がいるかと思えば、苦しみにあってよかったんだ。幸せだった。こういう人たちがいる。この違いはどっから出てくるのか。それこそこれは、神の御業としか言いようがない。マケドニアの諸教会は、苦しみを単なる苦しみとしては受け取らず、これを試練として受け止めたのが幸いでした。レジュメの3番で、創世記22章1節を見ますと、レジュメの3番、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられたとあります。苦しみではない。試練に合わせられた。言うまでもなく、この試練がアブラハムを偉大な信仰の地とした。一人のイサクを犠牲として捧げる。これをアブラハム自身も試練としてこう受け止めたのではなかったか。何かここでもう苦しみとして受け止めてしまえば、アブラハムを意気消沈し、きっとメンタルも沈み込んだだろうと。だがそれを試練として受け止めるならば、その苦しみがきっと私に何かを教えようとしている、訴えている、 そして自分自身の存在というものをどういうふうに考えるのか。苦しむ意味のようなものを見出せるのではないか。これは神の御業です。創世記レジュメの3番ですが、22章1節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。この苦しみと言いますか、アブラハムの試練の結末と言いますか、それはいかなるものであったか。もうイサクを、一人息子のイサクを縛って、焚き木を並べ、刃物を振りかざしたとき、天から神の声が降ってきた。アブラハムよ、手を離せと。もういい。お前の心はよくわかったぞ。もうアブラハムは膝から崩れ落ちた。試されたのだ。試練だったんだ。一番大切なものを神のために犠牲にする覚悟があるかどうか。考えてみますと、まあ、どんな平凡な人間にも、こう魂の燃えるようなこう一瞬ってあるんだなぁと。そして、まあせめてそのくらいのことがなければ、なんか俺たちはやっぱり生きていてやりきれないんじゃないかと。まあ、そんなカタルシスが私たちの心の中に残ります。第2幕目。ここからヨブの大変な苦難が始まる。まあ、ヨブも苦しみとしてではなく、アブラハムのようにこう試練として受け止められればいいんだけどもなぁと、ミュージカルを鑑賞しながらそんなことを思ってしまいますけれども、突然ヨブの召使いが外から駆け込んできて、ご主人様大変ですよ、なんだ想像し、私たちが牧場で家畜を養っておりますと、シェバ人が襲ってきて家畜をみんな奪って行きました。羊飼いたちは皆切り殺され、私一人が逃げて報告に参りました。さらにもう一人、召使いが駆け込んできて、大変です、ご主人様。ご長男のお宅で、ご兄弟様、ご姉妹様、みんなお集まりになって、ご会食をなさっていらしたときに、荒野の方から突風が襲ってきて、家が崩れ、皆様、その下敷きとなって亡くなられました。なんたることだ。もうヨブは、呆然自失。もうほとんど一瞬のうちに、すべての財産、子供たちを10人失ってしまった。まあ、私たちは今、こう、ミュージカル呼ぶ気を、こう、帝国劇場でこう、鑑賞をしているわけですけれども、鑑賞しながら、いや、神様を信じて、これで、ヨブは、満足できるのかなぁと。まあ、当然、鑑賞しながら、そんな疑問が、私たちの頭に、まあ、浮かんでくるわけです。いや、ここでヨブは、一体どんな言葉を、口から出すんだろうかと。ヨブのセリフは、まだかまだかと。 そういう待つテンションといいますか、まあ、鑑賞者の心を引きますけれども、え？口開いたか？よく喋ったか？どんな言葉を口にしたのか？ヨブ記一章の20節21節、レジメの4番ですけども。この時、ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は、裸で母の胎から出てきた。また裸で、私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は、褒むべきかな。こう、すべてを、失ってみたときに、すべてを失ってみたときに初めて自分にはもともと何もなかった、裸一貫でこの世の中に生まれてきたんだから、また裸で帰ればいいだけの話じゃないかと、そう思ったっていうんですね。これはもう、なんて言いますか、こう、とてつもない、まあ、洞察力であると。先日、こう、まあ、ある方がお亡くなりになったときに、まあ、こう、小さい、お別れ会みたいな、しながら、こう、遺族の方々に、まさにこう、お話を、したんですけれども、あるこうお金持ちのこう死に際について、仲の良いこう親友が見舞ったときに、まあ、彼はもうすでに、危篤だった。彼はこう人差し指一本を差し出して、まあ、友人に何かを囁いた。もうよく言ってることがもうわからないので、二度三度聞き返し、そしたら、もう一本差し出して、1億円と言っているんだということがわかりました。彼の昨年度の年収が1億円だったというんです。さらに今度は、こう、五本の指を広げてみせた。それは、500万円の意味だと、家族が教えてくれました。昨年度の年収が、1億円に、500万円足りなかった。もう残念だと、訴えながら、人生の最後を迎えようとしていました。まあ、こう人生もミュージカルのようなものかもしれませんけれども、最後の幕引きの難しさ、どうしてもこう、そんなものをこう感じてしまうんですけれども、苦しみ、試練が、何か私にこう語りかけているのではないか。何かこう人格を持って訴えかけているのではないか。そして、自分自身の存在というものをどんな風に考えるのか。ヨブ記一章21節。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は 褒むべきかな。第三幕目、まあ、再び天国のどこか、神様は満足そうです。ああどうじゃ、やっぱしヨブの信仰は本物じゃったの。いやいや、そうでもないですよ。今度はヨブ自身の肉体、病気で肉体を痛めつけてごらんなさいませ。今度こそ神を呪うでしょう。まことにサタンの訴えは悪魔的である。じゃあお前やってみるがよい。しかしヨブの命は奪うなよ。もうヨブはたちまち悪性の病に侵され、その苦しみはただごとではない。こんな姿の夫を見て、ヨブの奥さんがこう言った。これが神を敬ったあなたの末路ですか。神を呪って死んだ方がマシでしょうがと、こうつぶやくんですけれども、ポップコーンをほばりながら、こう鑑賞するようなシーンではないんですけども、まあちょっとポップコーンでもほばりながら鑑賞する私としては、これでもヨブは神様信じるのかなぁと、どうしてもそういう思いが、こう脳裏をよぎってきますけれども、ヨブの、まあ今度は何と言うんだろうか。ヨブのセリフはまだかまだかと、待つテンションが鑑賞者の心を引きますけど、なんて言うんだろうか。え、口開いたか。ヨブ口開いたか。ヨブ記2章11節これを2章10節ですね。1目の4番、彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けたのだから、災いをも受けなければならないではないかと。まあ、簡単に言えば、いいこともあれば、悪いことだってあるんだと。長い人生、そしてこれが、この世の真実の姿なんだと。まあ、これはまああんまりにも平凡な言葉ですけれども、もうそうとしか、もう言いようがない。エルサレムの豪族の子ベンハーが、もうあまたの悪いこと、もう苦難に遭いながら、最後はキリストの救いを知る。私たちの人生の形も、これと全く同じであると。あまたの苦難は、私を、キリストのもとへと導いてくださるだろう。もう途中までは復讐劇の様相を帯びているけれども、復讐はイエスの教えとは相入れないと。最後はベンハーも愛と許しの大切さを知り、復讐の心を放棄する。まあ、普段私たちが教会に通いながらこう目指したり目標としていることと、これも同じですね。ヨブの人生、ベンハーの生涯、私の歩み、同じです。大同小異、 似たり寄ったりであって、今朝、私の演じ方が問われているんだろうと。終わりますけれども、今やすべてを演じきったパウロは遺言のような形で最後にこう言っています。第二テモテを読んで終わりたいと思うんですけれども、レジュメの5番ですね。第二テモテ4章6節から8節、私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。御国では義の栄冠が待っていると。もう天国のアカデミー賞ですね。私たち今一人一人が演じている、ミュージカル劇、それはやがて御国ではもうそれこそアカデミー賞11部門ぐらいを受賞し、まあちょっぴりハラハラもしたけれども立派に演じてくれたのをと、神様も満足をしてくださるだろう。一言お祈りしたいと思います。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと。神様、ありがとうございます。私たちは幸いを神から受けたのだから、災いをも受けなければならないと。良いこともあれば、悪いこともあると。それが私たちの真実の姿ですけれども、このまた人生の中で、あなたからの問いかけというものを、また試練の中から聞きながら、どうぞ、義の栄冠が私のために用意されていると。そのところを目指して、私たちがまた一心にまた走り抜くことができるように、導いてくださいますようにお願いいたします。キリストに対する純潔と貞潔と失うことがあってはと私は心配をしていますと、それが悩みの多い世の中に生きる本当に心配するパウロの真実の思いであっただろうと思います。どうぞまた私たちも、ヨブのように生きられるかどうかは分かりませんけれども、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう、主は与え、主は取られると、主の皆は本部行きかなと、何も持って生まれてこなかったと、また裸で帰ればいいじゃないかと、苦難が今日も私たちに問いかけている、その問いかけの意味というものを、私たちが祈りの中で知ることができるように導いてください。イエス様の皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。